So if you have your Bibles, could you please open to Matthew chapter 4?
ではですね、マタイの福音書の4章をお開きください。
And if you remember last week in chapter 3, we finished with the baptism of Jesus.
先週、3章のところで私たちは、イエスのバプテスマのところを見ました。
He came down to the Jordan River and was baptized by John the Baptist.
彼がヨルダン川のところに来て、そしてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けました。
And remember, as Jesus was down there in the water, after he was baptized, the heavens, from heaven, the Holy Spirit came down and lit upon him in the form of a dove.
イエスがそのバプテスマを受けられて水から上がってきたときに、天から鳩のように聖霊が下ってきてイエスの上に来られたとあります。
The Father spoke from heaven and said, This is my beloved Son, in him I am well pleased.
でその時に、天から父なる神の声が聞こえて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。
And this is right where we pick it up here in chapter 4.
で、今日はその続きから4章から見ていきます。
Let's read verses 1 through 11.
では、マタイの福音書4章の1節から11節をお読みします。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると、試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。
So at his baptism, the Holy Spirit came upon Jesus and anointed him for ministry.
この彼のイエスのバプテスマの時に聖霊が彼の上に下られて、そしてその働きのために聖霊が下りました。
And the first thing that the Spirit does is to lead Jesus into the wilderness to be tempted.
そしてまず最初にその御霊がされたことはイエスを荒野に導くということでした。
And so Jesus went down into the Judean wilderness, which is down there by the Dead Sea.
ですからイエスはこのユダヤの荒野という視界のすぐそばにあるところですけれども、そこに連れて行かれました。
Now, I always kind of liked wilderness areas.
私は荒野という地域、自然がそのままにあっているようなところですね。
I like camping
and 好きなんです。
So often I'd read wilderness in the Bible and think, ah, that sounds great.
私はキャンプとか、自然の中でキャンプとかするのが好きなので、いつも聖書の中で荒野という言葉が出てくると、あ、いいなと思うんですけれども。
But I had the chance to actually see this area, this Judean wilderness, and I was surprised. This is a rough place.
でも実際にそのユダヤの荒野というところを見ることができたんですけれども、もう本当に荒れたゴツゴツしたようなところです。
Just rocky and dry. It's like nothing's growing there.
岩場でもう本当に乾いたところで何も生息していませんでした。
And notice here that the temptation of Jesus, what we need to not realize, this was God's will for him.
ここでこの試みに 憐れましたけれども、このイエスの試みというのは、気づいておいていただきたいのは神の御心だということです。
He was led by the Spirit into the wilderness in order to be tempted by the devil.
彼はこの御霊によって悪魔に試みを受けるためにそのような荒野の状況の中に、まあ御霊によって導かれていきました。
Now we know that God does not tempt people.
私たちは神は人を試みることはない、誘惑される方ではないということを知っています。
It says in James chapter 1 verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone.
ヤコブはこのように言っています。ヤコブの手紙の1章13節で、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
Now, God does not tempt people. He does not tempt anyone, but Satan does tempt.
神は人を誘惑されることはありませんけれども、サタンは誘惑します。
And God does not tempt, but He will allow us.To be tempted. He will allow the Satan to tempt us.
神ご自身が私たちを誘惑されることはありませんが、その私たちがサタンから試みを受ける、誘惑を受けることを許されます。
And he does this for a reason.
で、それには理由があります。
And the reason is not that you would be destroyed or that you would be harmed by it.
で、その理由というのは、決して皆さんがそれによって滅びるとか傷つくためではありません。
But that your faith would be proved through the temptation.
そうではなくて、その試みを通して、誘惑を通して、皆さんの信仰が明らかにされていくためです。
God uses even our temptations for His purposes.
神は私たちのこの試みすらもご自身の目的のために用いられます。
Now the devil wants to destroy you. He wants his when he's tempting, he's out to destroy you.
それに対してサタンはですね、私たちを滅ぼそうと思っています。ですから試みをしてくるときに、誘惑してくるときに、私たちを滅ぼしたいと思っています。
But the Lord has this way of taking even evil and can turn it around and use it for good in our lives.
けれども主はですね、その悪をすら用いて、それを変えて益として用いることができます。
Now Jesus met the devil. Notice he had been fasting for 40 days. He was hungry.
イエスは、まあ、悪魔の試みに遭いましたけれども、その時に40日間断食をした後でしたから、お腹が空いていました。
He was weak.
弱っていました。
Last week we saw how Jesus was baptized.And one of the reasons he was baptized is that he would identify with us as human beings.
先週イエスが、まあ、バプテスマを受けたときに、この彼のバプテスマが、私たちと、まあ、同一となる、私たち人間と同じようなものとなるということを象徴するために、うん、バプテスマを受けてくださったということを学びました。
Because Jesus, although he was fully God, he was also fully human.
なぜならば、イエスは完全なる神ですけれども、また同時に完全なる人間でもあったからです。
In Philippians chapter 2, verses 6 and 7, it talks about this.
そのことが、ピリピの手紙の2章6節7節に書かれています。
It says, Who, speaking of Jesus, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation, taking the form of a bondservant,And coming in the likeness of men.
ピリピ人への手紙の2章6節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。
So when Jesus faced the devil here in the wilderness, he was facing him as a human being, and this was a very important thing for him to do.
ですからこの荒野でイエスが悪魔の試みを受けたとき、悪魔に会ったときに、彼は人としてこの試みを受けてくださった。これが非常に重要なことです。
Could you look please at 1 Corinthians chapter 15? I want to look at a couple verses that are very important. 1 Corinthians 15, 45 through 49.
ちょっと第一コリント人への手紙の15章をお開きください。大切なところなのでちょっと学びたいと思います。第一コリントの15章の45節から49節です。
I'll read it in English and it says, And so it is written, The first man, Adam, became a living being.The last Adam became a life-giving spirit. Moreover, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as he is heavenly man, so also those who are heavenly. And when we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man.
第一コリント15章の45節から49節。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆、この土で作られたものに似ており、天からのものは皆、この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。
Now, I want you to look at something carefully, and it's kind of detailed, but it's very important.
ちょっとここで注意深く見ていきたいと思うんですね。ちょっと詳細に入りますけれども、非常に重要なので。
Now, here Jesus is referred to as the last Adam.
ここで、イエスが最後のアダムとして書かれています。
And he's also referred to as the second man.
そしてまた第二の人とも言われています。
Sometimes people just get it kind of mixed up. They say the second Adam, but it doesn't say that.
ある人はちょっとこう混乱して第二のアダムとか言ってしまう人もいるんですけども、そういうふうには書かれていません。
The last Adam.
最後のアダムと書かれています。
The first Adam was created perfect by God and he was placed there in the Garden of Eden in paradise.
最初のアダムは神によって完璧な状態に作られて、そしてエデンの園に置かれました。
And when he was tempted, remember, he succumbed to the temptationAnd as a result, sin entered into the whole human race.
そしてそのアダムが、試みにあって、そして、罪を犯してしまったので、その罪が全人類の中に入り込んだとあります。
And we see that death came along with that.
そしてそれに伴って死というものも入り込んでいます。
And we see that today. Just look around you. You don't have to look far. This.Evil that you see in the world, it started there with Adam. That's where it all began.
で、それは今日でも続いています。もう周りを見ればですね、そんな遠くのところを見なくても、もうすぐ周りで、この悪がはびこっている姿というのを見ることができますが、これはこの最初のアダムのところにから入り込んできたものです。
And this death is the curse. It's the result of that.
そしてその結果として、呪われた結果として死というものがあります。
And when Jesus died on the cross for sin, he took upon himself the sin of the world. What he was doing was taking it upon himself, and in that sense, he put an end to the curse.
イエスが、この罪のために死ぬために十字架に、ついてくださったことによって。この方がこの、死という呪いを終わらせてくださる、その道をそこで提供してくださる。
In that sense, he's the last Adam.
ですからそこ以来、この最後のアダムのが続いているわけです。
And Jesus is called the second man. He came to earth in the form of a man. And he was the second man ever to live in this world who was perfect.
そしてまたイエスは第二の人と言われていますけれども、彼はこの地上に第二の人として来られました。そして完全にこの地上で生きられた。
He never sinned.
罪を一度も犯されませんでした。
I mean, like Adam in his original creation, he had never sinned.
アダムのよ アダムもそうですね。最初は、完璧な状態で作られました。
And just like Adam, the first man, now Jesus, the second man, is facing the devil, and he's going to be tempted.
そしてまたアダムと同じように、この第二の人として来られたイエスも、同じように悪魔から誘惑を試みを受けられます。
Now I find it interesting. The first Adam, he faced the devil and the devil's temptations in the midst of paradise. He was in the Garden of Eden. He had everything. It was beautiful. And he faced the devil's temptations and he gave into them.
面白いのは最初のアダムは、アダムがこの悪魔の誘惑にあったときには、彼はエデンの園の中にいました。もう本当にすべてのものが手に入るような状態のそのパラダイスの中にいるところで悪魔の試みに遭われて、そしてそれに自分をまあ差し出してしまった。
And here is Jesus, the second man. He's facing the devil and facing the devil's temptations. Only he's not in paradise. He's weak. He's hungry.He's not eaten. He's out in the harsh wilderness, in the desert.
それに対してこの第二の人イエスが悪魔の試みに遭われた時には彼は、もう飢えていてお腹が空いていてそして弱っていました。またその荒々しいようなその荒れた荒れ野のところで悪魔の試みに遭われます。
And he faces the devil's temptations and he doesn't give in.
そこで彼はその悪魔の試みに遭われるわけですけれどもそれに屈することはありません。
And I was just thinking about it. It's just so interesting. Adam starts from paradise. Beautiful, complete. Everything is taken care of. And he yields to the devil's temptations and the world goes down. And the world becomes a wilderness, basically.
アダムは最初は本当にもうパラダイスにいてもう完璧なところにもう何でも揃っているところにいたわけですけれどもそこから、悪魔の試みにあって落ちていってしまってどんどんそのこの世の状態が落ちていってこの世が荒れ野になってしまいました。
And here the Lord Jesus is like he goes into the wilderness. He's in the harshest place and he leads us back.He's opening the door back into paradise.
そしてその、荒れ野の真ん中にイエスが来てくださって、そしてもう一度私たちがこのパラダイスに戻ることができるその道を備えてくださいました。
Back into relationship with God.
神との関係がもう一度持てるその場所に戻れるようにして。
Now, when Jesus faces these temptations, it's important to realize he's providing you and me.With an example of how we can face temptation.
イエスがこの試みに遭われたときに、私たちが試みに遭うときにどういうふうに対応していったらいいかというその模範を、ここで示してくださっています。
And realize, it's important to realize Jesus was really tempted.
本当に知っておかなければいけないのはイエスは本当にその誘惑を受けられていたということです。
He was human.
彼は人間だったわけです。
He was the son of God, but he came to earth as a human.
彼は神の子、御子でしたけれども、でも人としてこの地上に来ておられました。
In Hebrews chapter 4 verse 15 it says, We do not have a high priest, speaking of Jesus,We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, but was without sin.
ヘブルの4章の15節のところに、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。とあります。
Now it's important to notice to know that temptation is not Sin.
知っておかなければいけない大事なことは、この誘惑、試みというのは、それ自体が罪なわけではないということです。
This is an important thing.
これは非常に大切なことです。
Jesus was tempted, we see here. He was tempted, and as Hebrews said, in all things, but he was without sin.
イエスは試みに遭われました。誘惑に遭われました。けれども、罪は犯されませんでした。
Because often,When temptations come into our minds, when thoughts come in that are bad, We feel dirty.
私たちは試みがやってくるとき、何かこう例えば悪い思いがこう頭の中に浮かんできたときに、私たちは、
when these thoughts, when temptations come into our minds, often we feel dirty.
私たちはなんかこうもう自分が汚れているもののように感じてしまいます。
How could I think that?
なんでこんなことを考えることができるんだ。
And what is it's important what you do with the temptation, what you do with the thoughts. If you entertain them, if you allow them there and you act on them, then they do become sin. Then it crosses over from temptation to sin.
でもそれらのそういった思いに対して私たちが何をするかということが実は重要です。そういったのが出てきたときにそれを受け入れてしまうのか、それに対してその通りの行動を取ってしまうのか、そういったときにその誘惑とか試みが罪になっていくわけです。
But many times when we are tempted, the devil wants you to think that that's you. You know, go ahead and do it. Just look at yourself. You're horrible. Just that's who you are.
けれどもサタンは私たちが誘惑にあったときにもうすでにああお前はそういうやつだからもうその通りにしてしまえとお前は本当にひどいやつなんだからと言って、私たちを罪を犯させる。
What's the difference? You know, you might as well do it. You know, it doesn't matter if you don't. That's who you are.
もうどうせ今さら何したってもうそれがお前なんだからしょうがないじゃないか。
Don't.Believe him.
どうかこの悪魔の
言うことを信じないでください。
それを受け入れる必要はありません。
All of us are going to be tempted.
私たちはみんな試みに遭います。
I wish this wasn't so, but it is. All of us here in this room, me included, we're all going to be tempted.
そうではないといいと思いますけれども、でもそうはいきません。私たちはみんな、私自身も含めてみんな試み。とか誘惑に遭います。
But we don't have to be uptight about it.
けれども、私たちはそのことにそんなに神経質になる必要はありません。
We don't have to worry.
心配する必要はありません。
Because Jesus has gone before us, as we see in the scriptures today.
なぜならば、イエスが私たちの先にその道を通ってくださった。
And he has shown us a way. Excuse me. He has shown us the way to get through every temptation that you will face.
そして彼が私たちが直面するであろうすべての試みに対してどのようにそれに打ち勝つか勝ったらいいか、見せてくださっています。
Though temptations are going to come in Jesus, you have everything you need to withstand them and actually to become a better person from them.
たとえこの試みが来るとしてもけれどもイエスがその試みに勝つためのすべてを備えていてくださいますからくださいます。そしてまたその試みさえも用いて私たちを成長させてくださいます。
Now, there's one Bible verse that I think everybody should know very well, and that's 1 Corinthians 10:13 when it comes, this deals with temptation.
ちょっとこの試みということで一箇所ですね皆さんもよく知っていてくださると思うんですけれども、この箇所を読みたいと思います。
1 Corinthians 10:13 says, No temptation has overtaken you except such as common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you will be able to bear it.
第1コリントの10章の13節です。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
God will not allow any temptation to come into your life that you can't with His strength handle.
神は決して、皆さんがですね、もう神の力があってもこう対処することができないようなそういった試みを与えるということはなさいません。
I mean, look at that. That is a promise. That's the word of God, and God never lies.
それが神の約束です。神は決して嘘をつく方ことはありません。
And so, I mean, it may not seem like it when you're tempted. You just, it's sometimes it's hard to believe that this is true. There's a way of escape. It looks like I'm just doomed. It looks like I'm gonna have to, you know, I am powerless.
その時はそういうふうに思えないかもしれません。脱出の道を備えてくださるとあっても、もう自分には何も、もうどこにも行くこともできない、どうすることもできないというふうに思えるかもしれません。
Now, I want to look at these temptations that Jesus faced because you're going to see that in these temptations are the same temptations that you and I face.
これからこのイエスが遭われたあの試みについて見ていきたいと思いますけれども、これらの試みというのは皆さんや私が直面するであろう試みです。
And Jesus is showing us a way.
そしてイエスが、先にその模範を示してくださっています。
The devil's first temptation there in verse 3 was, If you are the Son of God, command that these stones become bread.
最初の悪魔の試みは3節にありますけれども、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。
Jesus is hungry.
イエスはお腹が空いています。
40 days without eating.
40日間食べていなかった。
And there's stones everywhere.
でも周りは石だらけでした。
And but this first temptation was trying to get Jesus to use his divine powers to satisfy his fleshly desire.
悪魔のこの最初の試みというのは、イエスに彼のご自身のその神の力というものを使って自分のこの肉の欲求を満足させるようとする、そういったものでした。
We all have appetites, and God gave us appetites in order that we would, you know, be driven to get things that we need.
私たちは皆あの欲求というものがあります。これは神から与えられたもので、私たちが、本当にあの必要、私たちが生きていく上で必要なものを、まあ、あの満たすためのものです。
We get hungry because we need food.
私たちはお腹が空きます。なぜならこの食べ物が体に必要だからです。
And the Lord gives usDesires and these appetites often are for real needs that we have.
そして、そういった食欲とかそういった欲求というものは神が与えてくださるもので、本当に私たちがそれを必要としているからです。
But unfortunately, because of our fallen nature, because of what the sin that's in it, these appetites become the appetites that are given.To us by God become our God, and we become driven by them.
でも残念なことにですね、この堕落してしまった人間の性質のゆえに、これらの神から与えられた欲求が、その欲求そのものが今度私たちの神になってしまって、それにこう支配されてしまう、指図されるようになってしまうという。
And we'll follow them wherever they dictate it.
そしてその欲求が、命令する方にどこにでも私たちは従っていってしまうように。
And this is true whether it's an appetite for a desire for food or for sex or for pleasure or whatever.
それはどんなあの欲求、食べることであっても性的なことであっても何かの楽しみであっても、そういった欲求というものは全てに対して言えます。
These things that were created by God to be good, they were created by God to be good, but they become God because they become our leading passion in our lives instead of God.
これらのものはもともとは良いものとして作られたものですけれども、それが、だんだんそのもの自身が神となって私たちの人生を導く、その、まあ、情熱といいますか、そういったものにとって変わってしまう。
Now Jesus was hungry. He needed to eat.
イエスはここで、飢えていました。お腹が空いていました。食べる必要がありました。
And even though that was true, he submitted himself to God.
でも、まあ、それが事実だったとしても、それでも彼は、その欲求を神に、まあ、服従させました。
As we'll see, in a short time, the truth is, in a very short time, he's going to eat.
で、まあ、実際ですね、そのもう間もなく彼は食べることができ
るわけです。 God is going to send angels to minister to him.
その後に神が御使いを彼に使わせるために従わせるために、まあ、送られます。
Angel food cake, maybe.
エンジェルフードケーキというケーキがあるそうです。
But you know, we also need when we face this temptation, we're all going to face this one.Everybody's going to face this one. This is big in our lives. You face it probably every day.
私たちもまたこのような試みを受けます。私たちもおそらく毎日この分野においての試みを受ける非常に大きなものだと思います。
And in this time, like Jesus, you make a decision that I'm going to trust God. I'm not going to be driven by my appetites. God is first.
その時に私たちは神を信じて、私たちは神が助けてくださるということを信じて、自分のその欲求に、動かされないということを選んでいく必要があります。
Trust God to provide for your needs. He's going to provide what you need in His time.
神がその神の時に私たちに必要なものを備えてくださるということを信頼してください。
You know, when your appetites are your God, you become a slave.
もし皆さんのその欲求が皆さんの神になってしまうと、皆さんはそれの奴隷になってしまいます。
And you know what commonly happens? You can't enjoy. You can't really enjoy those things. It's more like a slavery. Gotta have it. Gotta have it.
そして、実際はですね、それを手に入れても十分に楽しむことができません。もう奴隷状態ですから、常にもっと得なければ、もっと得なければとなってしまいます。
I'll die if I don't have it.
もしそれ手にしなかったらもう死んでしまう。
But you know, when we submit these needs to God, it's like we have joy. And it's like you can truly be thankful. The Lord has provided this for me. Thank you, God, you're so good.
けれどもそういった欲求を本当に神に服従させるときに私たちは、もっとこう楽しむことが神を楽しむことができて神が与えてくださるものを本当に感謝して、あ、神様本当にあなたは良い方ですということができる。
Now in all of these temptations you'll notice Jesus refuted the devil by speaking the word of God.
ここでイエスはこの悪魔の試みに対して御言葉によって、反撃しています。
He's providing an example for us.
私たちに、その模範を示してくださっているわけです。
Because the scriptures are truth, and the devil's biggest weapon, his power, is the lie.
なぜならば、御言葉というのは真理であって、悪魔の最大の武器は偽りだからです。
And it's important that we know the scriptures, that we're able to, you know, at least know where they're at or have them memorized so that we can use the scriptures in times like that.
ですから私たちは本当にこの御言葉を知っておくということは非常に大切です。覚えておくということができると、こういった戦いの時にそれを使って戦うことができます。
You know, in Ephesians 6:17, it calls the word of God, itWhen it's talking about spiritual warfare, it says the word of God is a sword of the spirit, and we're told to take it up.
エペソ人への手紙の6章の17節のところにはこの霊にの戦いに関することが書かれていますけれども、その中でこの神の言葉は、御霊の剣として書かれていて、そしてそれをその武器を取るようにと言われています。
So we need to learn the scriptures to read the scriptures.
ですから私たちはこの御言葉を学ぶ必要があります。読んでいく必要があります。
I mean, sometimes I think we don't make the mistake of viewing the scriptures as sort of like a, you know, a fire extinguisher.
どうかですね、この御言葉はなんかまるで消火器かなんかのように取り違えないでください。
I wonder sometime. I've never been in a fire, but I'm wondering if could I do that? Could I know, you know, what is it? Where is that gadget? How do you pull a pin or something? How do you do that? What are those instructions?
私はまだ火事に遭ったことがないので一度もそれを使ったことがありません、消火器を。ですから実際に使えるんだろうか、このピンを外せばいいのか、どうやって使ったらいいのか、この使い方が書いてあるマニュアルどこにあるんだと思います。
And you know, you can imagine a panic of a fire. It would be even harder to concentrate.
そして当然ですね、火事が起こった時にはもうパニックになってしまって、なかなか集中にできないんじゃないかということは容易に想像できます。
And it's the same way with the word of God. If you're in the heat of battle, when the devil is kind of bearing down on you and you're facing him, you know, it's hard at that time to say, okay, now there's a scripture somewhere, and if you're not really prepared,It's going to be difficult at that time to find the scripture or to get it. So that's why we want to be ready. We want to know the scriptures.
同じように私たちがこの霊的な戦いの真っ只中にあるときに、悪魔がこう攻撃してきて私たちを貶めようとしているそのときに、聖書のどっかに何これが書いてあったと言って探そうと思ってもなかなかそれは見つけられないわけです。だから事前に準備しておく必要があります。
Okay, let's look at the second temptation.
では2つ目の試みを見ます。
The devil uses scripture.
2回目は今度は悪魔も御言葉を使いました。
He quotes Psalm 91.
彼は詩編の91編を引用しました。
The devil uses scripture.
悪魔もまた御言葉を使います。
We need to realize that.
気づいておく必要があります。
And, but when he does, he uses it in such a way that it's out of context or it's incomplete.
けれども悪魔が御言葉を使うときには本当に文脈から外れていたり、不完全な形でそれを使おうとします。
And in this temptation, he tempts Jesus to, you know, throw himself down from the temple. And he says, well, the Bible says God is going to save you from this.
で2回目のこの試みというのは、悪魔がこの神殿の頂からイエスをに身を投げさせようとして、でも神が御使いに命じて守るって書いてあるじゃないかと。
The temptation here is to force God into making a response.
この2回目の試み誘惑というのは神に応答することを強要させることです。
And Jesus responds by quoting Deuteronomy 6:16. He says, "You shall not test the Lord your God."
それに対してイエスが応答反論されたのは、申命記の6章の16節を用いられて、あなたの神である主を試みてはならないと。
And if you look, it's interesting. If you look at Deuteronomy 6:16, Jesus quoted that part of the verse, but you look at the full verse, it says, "You shall not put the Lord your God to the test as you tested him at Massah."
で、この引用された申命記の6章16節の全文を見ますと、あなたがマサで試みたようにあなた方の神主を試みてはならないと。
And of course, that's a reference to the story in Exodus 17, when the Israelites had just come out of Egypt and they're there in the and they're thirsty. They're in the wilderness and they're thirsty.
そしてそのマサで試みたということ、それは出エジプト記の17章のところに書かれてある話を引用しているわけですけれども、イスラエルの民がエジプトから出てきたときに、アラノをさまよって、そこで喉が渇いてきました。
And they grumbled. They grumbled to Moses. Is the Lord with us or not?
そしてそのときに彼らは、モーセに対して不平を言って、主は私たちの中におられるのかおられないのかと言いました。
And I think we all face this temptation in that we want God.And we demand God prove himself, to prove himself to us.
私たちはみんなこの同じ誘惑に直面すると思います。神にご自身を示してほしい、証明してほしいというそういった誘惑です。
Because we all, you know, in our fallen state, we all tend to think that we are the center of the universe. And if God really loved me, he would do this or he would do that.
私たちはこう私たち自身が宇宙の全宇宙の中心で自分が宇宙のこの中心でそして もし神が私のことを愛してくれてるんだったらこれをしてくれるはずだ、こういうことをしてくれるはずだというふうに考えがちなところがあります。
And Jesus didn't fall for this temptation.
でもイエスはこの試みに負けることはありません。
Jesus didn't make it about himself.
彼は自分のことは求めなかったわけです。
That is, he didn't make the issue. The issue for him was honoring God. That was first. It was not about God honoring him.It was about him honoring God.
彼にとって大事だったのは彼が神を崇めるということであって、神に彼を崇めてもらうということではありませんでした。
I know sometimes I have to be reminded about that.
私自身もそのことを時に思い起こさせてもらう必要があります。
In the third temptation, the devil tries to get Jesus to bow down and worship him.
3回目の試みは、イエスに、この悪魔にひれ伏して、拝ませるということでした。
And the temptation, he showed Jesus all the kingdoms of the world, and he offered them to Jesus. Well, you can be king of the world, oh, but just worship me. That's the one thing. I just want you to worship me.
彼はこのイエスにですね、この世の国々すべてを見せて、そしてあなたにこれをすべてあげると、もし私のことを拝むならと言いました。
And, you know, originally, Adam, God gave Adam, when he created Adam, he gave him dominion over the whole earth. But Adam sinned, and as a result, he forfeited that and, his right, and the devil sort of became the usurper, the ruler of the world.
本来、アダムにこの世を治めるその支配権というものが与えられていましたけれども、まあ、アダムは罪を犯してしまってその権利を放棄してしまったので、まあ、この世は今サタンが治めている状態です。
But the temptation here is to appeal to this desire for self-glorification.
この、試み、3つ目の試みは、要は自分の栄光を、まあ、求めるというか訴えるそういったものでした。
And this is something we are all tempted with in some degree, to some degree.
そしてこれも、ある意味で私たちみんなが直面するこの試みだと思います。
You may not be tempted to rule the world. That may not be a temptation. You know, I want to be the ruler of the whole world.
もちろんですね、皆さんはこの世界の支配者になりたいとは思われないと思います。
But I think in all of us there's a temptation and this temptation to really desire the approval of people and you know, in a sense the worship of people.
けれども、私たちは人からのこの人から認めてもらいたい、人から、こう崇めてもらいたいというそういった誘惑というのは何らかの形でみんなあると思います。
We want to be liked.
私たちは人から好かれたいと思います。
We want to be noticed.
気づいてもらいたい。
You know, and we feel hurt if we're not.
でもしそうじゃないと傷ついてしまうわけです。
And I believe the root, at the root of this is this insecurity. It's this, and we're insecure and we're vulnerable.To being tempted by Satan. Listen, if you'll, you know, do anything you can to get approval from people.
そして、そういった時は非常にもう弱い状態になってしまう、無防備な状態になりますので、この誘惑を受けやすくなってしまいます。いろんな人からのこの称賛を受けたいという。
Well, Jesus responded to the devil there in verse 10. He said, Away with you, Satan, for it is written, again, he used the word of God, You shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve.
それに対して、イエスは10節のところでこのように応答されました。引き下がれ、サタン。またここで御言葉を使われて、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。
Jesus knew that God alone is the one who is to be worshipped.
イエスは神だけが崇められる方であるということをご存知でした。
He resisted temptation, this temptation to receive it himself.
それを この自分に受け取るという、自分がそれを受けてしまうといったその試みを彼は、まあ、拒みました。
Now, as I'm pointing out to you earlier, this is Jesus as a man facing temptation.
で、先ほども言いましたけれども、このイエスは人としてこの試みを、人間として試みを受けておられました。
Now, Jesus was exalted.He didn't fall downward, and the Lord exalted him, as it says there in 2nd chapter of Philippians. The Lord did exalt him to the highest place where his name is the name above all names.
イエスはここではこの誘惑に陥ることはありませんでしたけれども、でも結果的には神によって高められて、フィリピの2章のところにも、キリストの、イエス・キリストの名前がすべてのものの上に、高くされたということが書かれています。
But here Jesus just trusted the Father for that.
でもここでは、イエスは本当にこの父なる神に信頼を置いていました。
He didn't try to exalt himself. He said, "Okay, here's a way I can get exalted. I can gain the whole world."
自分で自分をこう高めようとすることはされませんでした。あ、これで今この世を自分のものにすることができると。
Now, I realize I'm using it's kind of strong language when I say we desire people to worship, and you say, well, I don't desire that. But I mean, I do believe it's the same type of thing as wanting people's attention and you.
人から崇められたいというそういった試みをみんなが受けるという言い方をしても、まあ、その崇められるっていうのはちょっと言葉が大げさかもしれませんので、いや、私はそこまでは思わないというふうに思われるかもしれませんけれども、でも、そういった同じような意味のことを実は一人一人が求めてしまう部分というのはあると思います。
But our fallen nature really craves this. It's something, and it's not good for us. It's something that.We're not created to be worshipped.
私たちのこの堕落した性質というものは本当にそれをこう、まあ、求めてしまっているわけですけれども、実はそれは私たちにとって決していいものではありません。
We are created to be loved. That's true. You are created to be loved, and God loves you.
私たちは崇められるために作られたのではありません。私たちは愛されるために作られました。それは真実です。神は私たちのことを愛してください。
But sin does not trust in that. Sin is trying to get it. But our sin nature doesn't trust in the fact that God loves it. We want to try to get this approval from people.
けれども、私たちのこの罪の性質というのはそのことをなかなか信じられなくて、神から愛されているということを受け入れられなくて、なんとか一生懸命こう人からの称賛とか人から認められようとします。
Time and time I see this in the society, in the news, where people really have this desire to be famous, to be, you know, I use the word worshipped.And they get destroyed.
もう繰り返し繰り返し歴史の中でもいろんな人たちが有名になりたいとか、まあ、崇められたいという言葉をあえて使いますけれども、そういったことを求める人たちがいます。
And you can just see, we're not meant for that.
We're
not created for that. It's bad for us.
私たちはそのように作られているわけではありません。それは決して私たちにとって良いことではありません。
When I was writing this, I came up with one example. I don't know if Japanese know of this. She was a little teen sensation in America, Hannah Montana, on the Disney Channel, and she became very famous, and everybody thought, oh, she's just so great.
ちょっと日本の方はどれほどご存知か分かりませんけれども、ハナ・モンタナというまあ、ディズニー、アメリカのディズニーチャンネルなんかでは非常に有名になった10代の女の子がいますけれども、彼女は本当にそのディズニーチャンネルという、まあ、テレビ番組がありま、番組が、 曲がありますけれども、その中でも非常に有名になってき
て、 Everybody thought, well, that's good. You know, she's kind of clean and sort of the Disney image and stuff. But she was so famous, and I thought, man, this just, time and time again, people just can't seem to handle that. And this, as I was writing this, her dad was being interviewed, and he's the one who promoted her.
で彼女はどんどんこう有名になっていって、で、まあ、ディズニー あのイメージキャラクターみたいなものですから、あのクリーンなイメージもあっていい、人々はいいんじゃないかと思うわけですけれども、でも、まあ、今までにもですね、そうやってこう有名になっていって、まあ、それが決してその人に良くないということを何度も見ています。で、彼女の父親が、まあ、インタビューを受けている記事を私は見たんですけれども、彼女の父親が実はその娘を、まあ、そういうところに
比較したというか、 he was, he was commenting because what happened, their family was split up, and he was saying, I wish that she had never done that because it's destroyed our family.
でも、その父親が話していたのは、もう結局彼女の家は崩壊してしまって、親は離婚してしまうし、もう家庭はバラバラになってしまって、彼はもう娘があんな風になってくれなければよかったと。
And, you know, I don't want her to be destroyed, and I don't think she's different from anybody else. But it's just true. I think we have trouble admitting that this is true.If the world were to worship you, you would be destroyed.
で、もちろんですね、まあ、彼女自身が悪かったわけではないわけですけれども、でも、確かにこの世の中がこうやって一生懸命持ち上げていっても、結局そういったその称賛によって、その人が滅んでいってしまうということが、
Okay, well, essentially, I think what we can learn from this is that the way to face any temptation, the way to resist any temptation is to trust in God.
イエスがここでこの試みに遭われましたけれども、その対処方法としては、どれも神を信頼するということが基本にあります。
At the root of every temptation is really not trusting in God.
全てのこの試みの、まあ、根本にあるものは、神を信頼させないようにするというものです。
Just trust him. He's going to provide what you need at the right time. You don't need to try and get it yourself. He'll provide it for you.
神が必ずその最善の時に、最善なところで必要を満たしてくださる、備えてくださるということを信頼することが大切です。私たちが自分でそれを得ようとする必要はありません。
So what happens? The devil leaves Jesus, and the angels minister to him.
で、その後に何が起こったかというと、まあ、悪魔が去っていって、天使たちがやってきました。
Okay, let's read verses 12 through 17 here.
12節から17節。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
So Jesus' message is really the same as John the Baptist. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus' message was the same as John the Baptist.
イエスのこのメッセージというのは、ヨハネのバプテスマのメッセージと一緒で、神の国が悔い改めなさい、神の御国が近づいたというものでした。
Now, you'll see him say the kingdom of heaven. And Matthew is the only place you'll find that. The other gospels always talk about the kingdom of God.
で、ここで天の御国というふうに、まあ、マタイは使っていますけれども、他の福音書を見ますと、他の人たちは、まあ、神の御国というふうに言っています。
And I think one very good reason is that Matthew is writing to Jewish people.
で、まあ、その理由の一つとしては、おそらくマタイはユダヤ人に向けてこれを書いていたからではないかと思います。彼らは、この主の皆というものをみだりに唱えるということを非常に気をつけていました。
So they wouldn't say God. You know, they even, Yahweh, they even took, left off the vowels from his name.
ですから、この神という言葉すらも、なかなか口にはしなくて、ヤーウェイという言葉、これも、もう発音しできないようにこの母音を抜いてしまっています。
So in all probability, that's what Matthew's doing, being sensitive to that.
ですから、おそらくマタイはそのことがあったので、ここで、神経を使っているのではないかと思われます。
Okay, almost done. Let's read verses 18 through 22.
はい、もう少しですね。18節から22節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
Now this was not the first time these people met Jesus. We see in the other Gospels, like the Gospel of John, that they had met Jesus earlier. But this is the time when he calls them into, you know, to leave their professions and follow him in ministry.
これが彼らが最初にイエスに出会ったところではありません。他の福音書を見ますと、この以前にもイエスに出会っている場面というのがあります。ただ、この時が初めてイエスがこの彼らが自分たちの職業を捨てて、もうフルタイムでイエスに従うようにと召された時です。
But Jesus' command to them was to follow him.
イエスは彼らに私についてきなさいと言われました。
He didn't command them, okay, become fishers of men. No, he said, follow me, and I will make you fishers of men.
彼は人間を取る漁師になりなさい、そしてついてきなさいと言ったわけではなくて、私についてきなさい。私があなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われました。
As we follow Jesus, he's going to make you into the person he wants you to be.
私たちがイエスに従っていくときに、イエスが私たちに主が望まれているようなものへと変えてくださいます。
His command, what he calls and asks us is just follow me, stay close to me.
彼のその命令というのは、私のそばにいなさい、私に従ってきなさいというものでした。
You know, There's no stress in this.
そこには実はストレスはありません。
You don't have to try to make yourself into something that you're not, or try to make yourself into somebody that Jesus will approve of, so you can be around him.
何か一生懸命ですね、この主に認めてもらうためにこう努力をして、それで認めてもらえたら彼のそばにいることができるといった、そういったことではありません。
I mean, so many of us, we, you know.At least when I was a new Christian, I tried to act like a Christian, you know, because it's simple. Just stay close to Jesus. He's gonna work in your life.
最初クリスチャンになったばっかりの頃は、もう本当に一生懸命クリスチャンらしく、行動しなきゃと思っていましたけれども、でも、主が望んでおられるのは、主のそばにとにかくいるということですね。
These guys, they had no idea what was in store for them, I'm sure.
このここに出てきた男たちもですね、この先どうなっていくか、何の考えもなかったと思います。
They just heard Jesus say, "Follow me," and say, "Okay." And they trusted Jesus. They believed that, you know, their hearts were stirred, and so they just, but they didn't have any idea that what was going to happen in their lives.
ただイエスが私についてきなさいと言われたので、もう本当に心が動かされたんだと思います。そしてただ本当に主を信頼して主についていった。その先 この先この後どうなるのかなんていうことはもう全くわからない状態だったと思います。
They would have probably, you know, kind of freaked out if they would know.
もし分かっていたとしたらちょっともう恐ろしくなってしまったかもしれません。
I mean, but they just simply trusted Jesus. Okay, I'm going to follow him and he's going to take care of what I need.
でももう本当に単純に彼によし従おうと、そしてこの方が自分の必要を全部もう面倒を見てくれるんだと信じています。
And you know, this is all that any of us are called to do.
そしてこれが私たち全てのものが実は、求められていることです。
Follow me. That's all he says. Jesus says, just follow me.
私についてきなさいと。
And you know, if Jesus leads you to another place or, you know, that's great. That's cool.
もしイエスが他の場所にあなたを導かれるのであれば、それはそれで素晴らしいことです。
If he leads you to stay right where you're at and he's going to show you how to, you know, how he wants you to live in the situation, that's cool.
もし今置かれているところで主が何かそこでどうやって生きていくかということを示してくださっているのであれば、それはそれで素晴らしいことです。
And the main thing, the only thing, really, is that you're with Jesus.
大事なのは、そしてたった一つのそのことは、皆さんがイエスと共にいるということです。
And it's simple.
それは本当にもうシンプルなことです。
And it's he's calling all of us to follow him.
この方は私たちすべてのものに対して私についてきなさいと呼びかけられています。
We're with Jesus.
私たちはこの方と共にイエス様と共にいます。
That's everything. We're with Jesus. We're
それが私たちのすべてです。
Okay, we're going to continue with Matthew next week. Let's pray.
来週も続けてマタイを学んでいきます。お祈りします。
And let's pray. Father, we thank you for this chapter in the book of Matthew. And Lord, I just pray for that you would help it to stay with us so that when we face these temptations, we would do so with confidence.
お父さん、このマタイの福音書をこの章を学ぶことができたことをありがとうございます。どうか私たちが試みに会うときに、イエス様が共に、いつも共にいてくださって、私たちがどうやってそこを通り抜けたらいいか示してください。
Just give us renewed confidence, Lord, that in your promise that there is no temptation that we can't handle in your strength.
そしてどうぞ、あなたの力にあって私たちが対処するできないような試練は何もないというその真理を信じることができるように助けてください。
And we just trust in you, Lord, to provide all that we need.
そしてあなたがすべての必要を満たしてくださるということを信じることができますように。
And Lord, even if we have fallen again and again, 10 times, 100 times, 1,000 times for the same temptation.Lord, I pray that you would show the person that needs to be shown that it doesn't have to happen again. You're there, and you're going to enable them to stand.
私たちがたとえ同じ試みに何度も何度もつまずいてしまうとしても、主よ、あなたがどうぞ共にいてくださってそのことを示してくださり、共にそこに立ってくださいますように。
And so we just commit our lives into your care, knowing that you're going to take care of us.
あなたが私たちのことをすべて心にかけていてくださることを信頼し、あなたの御手においでにいたします。
And we want to stay close to you.
そしてあなたのそばにいつもいたいと願います。
And we want to follow you.
あなたに従っていきたいです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。